何説明したらいいのかな、まあ、推薦トイレ的なギミック
うわそうなんだからしょうがない
の。そう
クレシンっぽさが喋ってるだけで出てくるって素晴らしいよね。
どんどん IQ 下がっていく激役ク
ルーナータイムチェ。どうも慎太郎です。
どうもそばです。この番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオです。
はい、
ということで今回は気になる、新作映画の予告編が公開されたのでそれぞれ1本ずつ紹介しましょうっていうことになりまして、まずは慎太郎先輩からお願いします。
はい、スパイダーマンノーウェイホームの予告
MCU、
話題になってましたが、
はい、MCU なのにソニーピクチャーズなのかなあれは。
まあお金っていうか主体的に作ってるのソニーね。
そうですね。
まあでもなんかもう買い取りたい意思はあるっぽいけど、マーベル側が。
まあね、ずっとやってますもんね、そこら辺はね。
うん、そういうニュースになってた。まあそんな大人の話よりよ
はい、
いやー出たね。もう結構経つからいいよね。
いいと思います。
ドッグオクが出ましたね。しかもあの俳優さんで、
はい、オリジナルでね。
サムライビ版ってことですよね。
懐かしいよ。
懐かしいな
アンドリュー・ガーフィールドでもなく、
そのより前の、アメージングより前のね。
ね。
いやまあ、ね、なんかああいうのをさ、その予告と同時にこう外国人のリアクションをまとめた動画とかあるけど、
はい。
またあれでちょっとハッピーな気分になったね。
いやー、ね。表現が大げさで面白いですね。
スターウォーズのハンソロ以来の世界の熱狂が、
はいはいはい、リアクション動画ね
なんか声を失う人いたり目ん玉ひぼいて
でもまさかね、サムライミー版のキャストがまた出てくるとは。まあちょっとあの前作のねファーフロムホームの時に匂わせみたいな感じありましたけど、でもまさか、
でも最後すっごい俺サプライズでさ、編集長、
ね、
あ、うん、でもね俺初見あんま気づいてなくてあれ実は
あ、マジですか。
お、出た出た編集長待ってましたと思ってさ、で後からえおかしくねと思って
ね、そうなんですよ。なんか予告編を軽く見た感じだと、あの本当に前作のエンディング直後から始まってましたよね。
ああ、まあ、まあ繋がってるよね。
そうそう、スパイダーマンがミステリーを倒して、でその後正体もバレてしまってっていうところで終わってたんで、まあ、クリフハンガー的にやってたわけですけど、なんか僕はそこがすごい面白そうだなと思いますよ、予告編見て。実は
そこっていうのは、
つまり正体バレたスパイダーマンがあの世界でなんかおそらく嫌なことがあって、でドクターストレンジの力でマルチバースの世界に行くっていう流れだと思うんですよね。で、てっきりもうマルチバースの方がもう絶対こんなワクワクするやんって個人的に思ってたんだけど、実はその前段の方がなんか予告編見るとき僕はちょっと、いや意外と穴取れないんじゃないかみたいな風に思いました。
ただストレンジのなんかやらかしっぽい感じが予告では出てて、
ね、そうでしたね。
ただその世界がなんか融合しちゃうのかっていう感じだよね。繋がっちゃったのかみたいな、
うん、どうなんですかね、うん、
まあ全デイヤーねスペースプレイヤーズもね、声優で、ね、出てます。
そうでしたっけ、
女の子のラビット、
はいはいはいはい、
は声優
バスケ女の子、
ね、やってます、はい。まあ、まあ、あとグリーンゴブリンの武器も出てたからあれは出るのか出ないのかっていうのがあるけど ボムが転がってました。
いや楽しみですね
えアメリカがもうアメリカ公開が
12月、今年の12月公開らしいです。
アメリカでね、
はい、
で日本はいつかわかんないと。
そうなんですよね。
はい、わかりました
じゃあ続いて、はい、僕が気になる予編ということで、
はい、
マトリックスレザーレクションズでございます。
はい、
ちなみにレザーレクションズの意味は復活ということで、これ何十年ぶりですかね。多分一作目99年とかだと思うんですよね。98か99ぐらいで、まさかね、こっちもこんな形で続編が見えるとは案件です。
キャストもね、主人公は一緒でね、
キアヌはなんかすごいいい年の取り方っていうか、僕はもうジョンウィックにしか
若いしね。
でまあそうですね、うん、年齢的に若いし、僕はもうジョンウィックにしか見えなかったんですけど、レオというよりは
てかヒゲボーボーでこうプライベートのキアヌ、
はいはいはいはい、
って感じ
で、ね、オフショット抜かれる時のキアヌの感じ
フィギュアになったキアヌの感じ、ぼっち
公園のベンチで一人佇むキアヌ。そう確かになんかあの予告編見て僕がすごい意味深だなと思ったのは、こう色使いで、うんうん、青のカプセルと赤のカプセルが出てきたり、
うんうん、
あとこうネオをね導く女性的な立ち位置の人の髪が青だったりとかで、なんか意味があるのかっていう感じで考察はかどるなと思いましたけども今なんかマトリックスのフライヤーを見てるんですけど、それはあの赤のカプセルと青のカプセル2個並べてるだけっていうシンプルなレイアウトになっててですね、なんか哲学的な考察ができるんですねちょっとね、赤と青のその色使いでこう時間経過みたいなところのメタファーで言うと、僕はクリストファー・ノーランのテネットと思い浮かべたんですけど、でももともとといえばマトリックスでやってたんですよね。忘れてましたか、先輩に言われて。
ああ、そうね。それこそローレンス・フィッシュバーンがね。
ね。
あ、これあるわ。青の目は話はそこまで、ベッドの上で目覚め、あとは好きにすればいい。赤い薬を飲めば君はこのまま不思議の国にとどまり、そのウサギの奥の穴の奥深さを教えてあげよう。
まさにそうじゃないですかその今不思議の国って言いましたけど、うんうん、不思議の国のアリスの表紙がさ、予告編に映ってたりして、
うーん、
そのまんまだなって感じでいや楽しみ、ワクワクしますね。こちらの公開は多分日米多分同時だと思うんですが、これも今年の12月予定という、
これは12月、まあ、日本で見れるだろうということ
ですね。そうですね、はい、スパイダーマンはちょっと日本の公開時期っていうのはまだ分かんないんですが、はい、
まあ、この番組の取り上げるだろう。
そうですね、確実。
ちょっと変なことに目覚めて、あの、はい、ミニシアター系ばっかりにならない限りは変に意識高い番組にならない限りはやるだろうってことですね。
まあそうですね、僕が町田から引っ越さない限りは大丈夫だと思いますシネコンしかないんで近くに。
ああはい、
てなわけで、珍しくですね、番組実はポッドキャストだけではございませんと、 YouTube にも、
はいはい、
まあ、動画を密かに投稿しているんですけども、それのですね、クレヨンしんちゃん会に珍しくコメントいただいたので、ちょっとご紹介しようかなと
思います。まあ、間口はあの門戸は開いてるんですけどね。
そうですね、いつでも YouTube でご覧になりたい方は YouTube で、
あのメッセージはいつでも待ってますので、
ね、そうですね、メールフォームで
もあるし、まあ、YouTube 書き込んでもらってもいいし、
メールフォームでも募集してるんで、メールフォームで、送りたいよって方はブログのページにメールフォームがありますので、そちらから送ってくださいと。
はい、
ですね、そのクレヨンしんちゃん会に、いただいたんですけども、
はい、
ちょっとね、お名前がきちんと読めないんですが、U 三角イコール SS さん、
はい、
でいいのか、
はい、
動くメモ YouTuber の方らしいですね。この人も多分動画投稿者ということで、まあ、コメントをざっくりと紹介します。プレシンは毎回名作なのがすごいと、
はい、
で大人帝国は過去にとらわれる大人で、今回の、クレヨンしんちゃんの謎めき、花の天かす学園の場合は進路に思い悩む学生がテーマだったのではないかということで、まあ、そこからね、映画の内容で、まあ、しんのすけが頭がいいじゃなくてお尻がいいなのがいいとか、まあ、つけ爪じゃなくてカニだったミスリードがびっくりしたとか、
うん、
あとはまあ風神ということで、まあ、今作風玉君はもう一人の主人公で、
うん、
エリートっていう将来の夢もあるんだけど、でも幼稚園のみんなとも離れたくないみたいなねところで葛藤があり、で最終的には、AI のオツムンもそんなみんなの青春プレを目の当たりにして、教育プログラムにはない青春の素晴らしさに憧れたのかもしれませんねということで、カスでもエリートでも関係なく青春を楽しんだもん勝ちですねというコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕もこれ読んでてハッとさせられたんですけど、最後の部分で、まあ、AI のオツムンが、エンディングでは学生服を着ていてね、
うんうん、
AI という立場から一学生になってるわけですけど、まあ、このユウさんがおっしゃる通り、もしかしたら、まあ、しんちゃんたちを見て青春の素晴らしさに憧れたかもしれないっていう解釈はすごい素敵だなと思いますね、
うんうん、
引き続き動画のコメントとか、メールいただいたら番組の中でも紹介していきますので、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、今回はスペースプレイヤーズを特集したいと思います。
おい、
まずは先輩からあらすじの紹介をお願いします。
人気バスケットボールプレイヤーのレブロンとゲーム開発を夢見る息子ドンは、ワーナーブラザースの AI スーパーサーバーの世界に迷い込んでしまう。そこにはルーニーティーンズのバックスバニーなどのアニメキャラクターや、バットマン、キングコングなどの映画のキャラクターたちが暮らしていた。レブロンははぐれた息子と再会するため、究極の e スポーツバトルに参戦する。です。
この映画も、コロナのパンデミックの影響で、公開時期は遅れたんですけども、アメリカではですね、今年の7月に劇場公開と同時に HBO Max でも配信されたということです。日本は、8月公開ですね。8月27日劇場公開という内容なんですけども、総論から入りましょう、
はい、
行きたいんですけども、今回ちょっと難しかったですね、個人的には乗り切れずということで、そうですね、予告編がね、すごい僕は面白そうで期待値高かったんですけど、予告編を見て僕が期待してたっていうのはレディープレイヤー1みたいなことなのかなって思ってたんです
よね。
なんかワーナーブラザーズ版のレディープレイヤー1みたいな感じなのかなって思ってたんですよ。
それはね、それを思ってるとちょっと厳しい
な。そうなんですよ。なんか結構さ、予告編でマトリックスの怒りのデスロールのやつとかさ、あとはそれこそ、まあ、バットマン、スーパーマン言うまでもなく、あったので、ちょっとそこ期待しちゃったのが、まあ、僕の範囲かなと。でも実際蓋を開けてみたら、なんかレブロンと 愉快なルーニー・リューンズたちみたいな、うん、そこしか、だからもっとなんか他の作品にもフォーカス当たるのかなと思ってたので、
まあめくわせ程度だといえば、まあめくそうなん
だよね、そうなんですよね、まあ、観客席にちょっとキングコングいて嬉しいなぐらいの、うん、お楽しみでしかなかったんで、
本筋ではない
ですね。そうなんですよね、だからそこはちょっとがっかりポイントでかかったですね。うん、あとはちょっとなんか今回そのアニメと実写の融合じゃないですけど、そこも、うん、まあ一つのポイントだと思うんですが、 そこもちょっとね個人的な思うところがありまして、まあ詳しくは後ほど、
うん、
話していきたいなと思います。では慎太郎先輩はいかがでしたでしょうか。
これか、 A 代がスペースジャム2なんだよねこれね。
あーそうみたいですね。
そうだからこの日本のタイトルつけるときに続編はもう死んでも嫌なんだなっていう2は死んでもつけたくないっていうことですよね
ガーディアンズオブギャラクシーズリミックスみたいなね。そうそうそ
う、だからうーんってこと、
まあリミックスに関しては僕はあのいい翻訳だと思ってますけどね、個人的に。
まあだから2ってしちゃうとハードルがちょっと上がっちゃうってこと、
うん、そうですね、
まあ工業面分からんでもないまあそのスペースジャムが、はい、マイケル・ジョーダンですね、
うん、
今回レブロンだったんだけど、そのスペースジャム最初のやつを子供の頃結構見て何回も、結構好きな作品で。
なるほど、見てたんですね、
うん、でそれもあって、まあ、ちょっとあ続編なのかって気になって、まあ、今回差し込んだんですが、はい、まあそのまあエンターテインメントとして僕は超楽しめましたね、
うん、
あのまあ音楽使いだったりとかデザイン、とかあとスポーツ、バスケどう見せるかってすごい大事だと思うんだけど、まあまあ半分ゲームっていうか、まあ、すごい遊びみたいになっててめちゃくちゃやってんだけど、でもその中でもちゃんとバスケのかっこよさとかっていうのは出してたし、あとキャラクターそれぞれのそのまあなんだろう、デューニチューンズはこの、まあ、吉本新喜劇みたいな感じでそれぞれの持ちネタを披露するみたいなこう決まりのくだりがあるんだけど、
うん、
まあそれが特にもう安心できるっていうか全然俺は楽しめるから、ね、
そうか、そこの差はでかいですね。僕は結構ルーニージューンズって言われてもバックスバニーちょっと分かんないみたいな、 あとひよこちゃんはちょっと見たことあるかなぐらいの認識だったので、
まあだ俺もスペースジャムで あこんなにいるんだっていうのと、あと整理がやっとできたっていうの、そう、まあ駆け引きスペースジャムもそうなんだよ、もう自分の得意技見せてって感じ、もう一人こう一ボケや順番にやっていくみたいな、
はい、
なんだけど、まあでもあんだけふざけてくるっていうのもその日本のアニメでもそんななかったし、まあまあ悪ふざけが過ぎるあたりも結構テンション的には俺大好きで、まあそれ楽しめたな。
そうか、ルーニーのそのキャラたちっていうのは続投なんですね、前作から。
ほぼほぼ増えてるぐらいかな、むしろ一人二人増えてたかな、知らないキャラもいた。
なる
ほど。でだからそのそれぞれがまあこうはちゃめちゃに動き回って、まあ、みんな大体どうっていうか、まあ、走り回ったり家が落ちてきたりつってさ、まあこれじゃバスケじゃないみたいなツッコミしてたけど、
うん、カーテンアニメですかね。
そうそうそう、でその中にこうおばあちゃんが逆にあの逆のベクトルで性のボケをかましてきたりっていうのが、まあ、コンビネーションとして美しいなと俺は思ってみて。
なるほどね。
あと実写と、まあ、だからレブロンが今回主人公なんだけど、まあちょっとあれだよね、まあこのセリフツッコミっていうか、実写あのスポーツスター選手が 映画出演したら演技が寒いみたいなセルフツッコミとかしてて、まあ、まあそういうのも、まあ、あるはあるだろうなっていうのはあったかな、うん、まあ、だ前回のスペースジャムの、ジョーダンはなんかこうあのもう引退してる段階での話で、でメジャーリーグ行ったじゃん一回。
いやーやりましたね、うん、懐かしいな。
でそれも包み隠さずもう三振で全然下手くそなわけ、まあ、実際そうだったらしいじゃん、はい、でそれも包み隠さず紆余、まあ、曲折あって、まあ最後なんか、まあ、ちょっと自分の栄光を取り戻すじゃないけど、まあそんな終わり方で、まあ、敵が宇宙人なんだけどスペースジャムに関してはそれそいつらもう出てたね
今回
で、うん、あの差し込まれてた、コート端に並んでたりして なんか 2,3 回出たな、うん、あと実際に言及するし前もこんなことあったなってみんな言うし
それ結構ね、既視感がみたいな、
そうそうそうみんな言うっていうのがメタ的なとこもまあ面白くて、まあストーリーまあでも結構考え、まあ一応本筋もまあそれなりにいいメッセージなんじゃないかなと思って、まあエンタメとしては良かったんじゃないかなと思いました、
うん、いやー今ちょっと慎太郎先輩の総論聞いてて、まあ、うん、スペースジャムを見てなかったのがダメだったなと思いました
まああとルーニチューンズの予備知識とかっていうか、
うん、全くなかった
テンションっていうかね、
うんうん、なんかキャラクターの絵としては認識してたけど、
そうだよね
確かに、うん、
普通はそう、普通はそうかっていうか前作はそうだったな、俺も。
なるほど。なんかアニメと実写の融合っていうとこは、
うん、
どうでした？
おー、どう？
なんか、
うん、
前作と比べて進化してました、やっぱり、そこは。
あー、いや、まあ、そら綺麗さは上がってるけど、
うん、
うん、まあ確かにそのまあ俳優がレブロンっていうのもあって、まあたどたどしいところはあったりもするけど、まあそれがスペースジャムっぽいっちゃスペースジャムっぽいんだよねだから前回の方がひどい、トラは、うん、それはそうよ
あ、そうなんですね、
うん、だって技術
とかレブロンの、うん、なんかね、僕はそこがちょっとなんか
うん、
あ、味と感じれなかったっていうか、まあ、全然悪くはないんですけど、例えば、レブロンがルーニーの中に入ってるじゃないですか世界に、うん、でそこはレブロンもアニメ化するじゃないですか、
うん、
そのねパートの方が僕はちょっと楽しかったですかね、うん、まあ、あそこはもう完全にギャグに振り切ってるっていうのもあるんですけど、うんうんうん、あと例えば、バスケのうまいウサギちゃんがワンダーウーマンの世界で、うんうんうん、試練をね受けてみたいな、
あの BGM もね本家だったよね、
本家でしたよね、うん、だからワンダーウーマンの最初のやつで見たやつだみたいな、
うんうん、まあだから融合はしてるよね、そっちに入り込むとね。
そうですね、うん、なんかね、僕個人的にはそっちの方が楽しかったなっていうのがあって、
うんうんうん、
まあ実写なんでも、そう、実写となんかアニメで基本やっていくのは中盤の e スポーツ、まあ、パートがメインなんで、
うん、
まあ、そう、そこがどうだったかっていう感じですかね。さっき結構慎太郎先輩はそのバスケかっこいいというかこう考えられた感じだったっていう感想だったんですよね、
うんうん、
そこが、
うん、
なんか僕はそ、まあ、中盤の e スポー通信は結構僕は退屈で、
うん、
何なんでしょうね、うん、あの e スポーツ 自体のこのルールっていうんですか、うん、がちょっとなんかガバガバでおばあちゃんのチートで一気に同点なんか追いつくじゃないですか
まあちょい負けぐらいか、まあほぼほぼ同じ点数になる、
ほぼほぼイーブンぐらいで持ち直すじゃないですか。 そこガバやなというか、まあ そんなん求めるなよって言われたらそれまでなんだけどいや いくらなんでもみたいな、でね、なんかもうな、まあ、何でもありの世界観なんだけど、その最低限のこうルールらしきものは欲しかったなっていうかなんかちょっと しらけちゃいましたね
まあ前提がしっかりしてないと、まあ、カタルシスもない、うん、じゃないかってこと、
うん、そうです。最低限なんか競技として成立してるラインがあって、うん、っていうかまあ、うん、それなんかもうバスケじゃないなと思っちゃった。それ バスケっていう教育をもはや逸脱してるから、まあうん、だからせっかくレブロン使うんだったらそこは最低限守った上でやってほしかったっていうか、もう最終的にもなんか異能力バトルになってるからなんかついていけないなってなっちゃいました、
うん、いやースポーツとして見てるよね、まあ、だから俺もバスケとしてっていうのは、まあ、ルックの話 でバスケをさ、
ね、
まつわるさこう、
うん、
ビジュアルのさイメージとかって、あのバスケってすげえかっこいいじゃん。
かっこいいですね、
うん、っていうのの周りがバスケっぽくてよかったなっていう感じ。
なるほど。
でもそもそも曽我君レブロン知ってんだもんね。まず整理して
た方がいい。レブロン知ってますけど、うん、でも僕そんな NBA はそんな見てない。
でもその、まあ、普通の人はレブロンすらっていう状態じゃん。
なるね。うん、まあ、スーパースターですよね。
らしいよね。まあジョーダンでナイキからいっぱい靴出てるけど。レブロンもすごいいっぱい出しててね、
出して
て、っていうかレブロンモデルっていうかね、まあ、ナイキはすごい出しててね、
うん、結構だから、まあ、日本人でも日本人知ってるんじゃないですか。ジョーダンの次、まあ結構飛んでコービーがあったとして、
いやだからそれすらじゃない、まあ、コービーきつくない、うん、
神戸ビーフから取ってるんですよコービー
いやそれ多分今8割9割知らないと思うよ
トリビア、いや、うん、両親が神戸牛のうまさに感動して、トリビアあるんですけど、そうか、まあそりゃそうですよね、そう言われると。
レブロンのプレイスタイルとかってそこまでは知らない。
まあだから結構うん、新しい、まあ、僕全然 NBA 詳しくないですけど、今のなんかトレンドとしてはもうスリーポイントシューターが花形なんですよね。ゴール下に
みっちゃん、
うん、もうだから戦術がもう進化しすぎて、
うんうん、
スリーポイントシュートの精度がクソほど上がってるんですよ。だからそこがスター選手のポジションに今なってるんですよね。そう考えると、まあレブロンはそれのなんか、
うん、
まあちょっと先駆けの要素もあるかなっていうか、うん、まあもちろんゴール下も強いんだけど、実はスリーポイントの名手でもあるっていうね、ところが現代的なプレイヤーですよね。
まあだからそういう視点が少しでもあると、まあちょっとふざけすぎなんじゃないかってなるのは確かにそうだよな、ま
あ
ま
あ、確かに、うん、これでもまあ難しいですよね。だ多分アメリカだと相当人気あるから、まあ、そこの違和感って多分日本人は感じることなくて、
まあちょっともうね、あの、
うん、
スターっていう見方ね、選手というかね、
そう
スターが映画に出
て、結構まあね、うん、結構作中でそういうことも言われてましたけど、 すごいフォロワーいるし、もはやちょっとインフルエンサー的なね、
うんうんうん、
立ち位置ですよね世界的に見れば。だから、クリロナ、サッカーになっちゃいますけど、クリロナとかだったら日本人もピンときたのかな。まあ、全然変わっちゃいますけど、話が、うん。メッシとかクリロナとかね。
まあ、スポーツでしとして見るときついのは、ね、
ちょっと、あると、まあ、確かに。レブロンの演技に関しては別にそんな、頑張ってたと思いますよ、
全然。まあまあね。
うん、あと、だから結構、まあ、もう一人の、メインじゃないですけど、その息子がいるじゃないです
うんうん、
あれって本物の息子なのかな。
そうなんだよな、それ気になる、ね、
気になりますよ
ね。俳優っぽいよね。でもさすが
俳優っぽいですよね、さすがにね、うん、多分
まあ俳優子役です、
ね、俳優の子役ですね、はい、うん、そこは別にね、まあそれはドンチーロと比べたらそらだって本職じゃないからね、出し方ないよ。
ドンチードルってのはちょっと笑えるけど。
まあまあ、じゃあ逆にドンチードルがダンク決めれるんかってなって
、ね、まあ途中でも最後ムキムキになったりしてもやりたい放題です。まあまあでも達者だったね。
達者でしたね、さすがに。まあでもドンチードルはもうアベンジャーズの印象しかないな、やっぱり。
ああ。まあね、まあオーシャンズイレブン、あとホテルルワンダもそうだっけ。
もうやばい、もはやもう完全に上書きされてるウォーマシーンって感じ。
まあルワンダなんてすごい前ね、2004ですね。ああ。まあ、ドンチードンボケっていうかさ、きっかけになったんだけど、なんかこう、マイパフォーマンスじゃない、敵チームに文句言ってさ、たまたまインフンじゃってさ、うん、おーってなってさ、うん、そっからラップバトルに展開する悪ふざけとか、うん、すっごい好きだったな、うん、
ブタちゃんがめっちゃうまい。
そうそう、ブタちゃんが、そう、その、しかもドモリキャラじゃん。そのドモリを生かして、ね、スクラッチディスクの感じから入ってったじゃん、はいはいはい、うん、めちゃめちゃかっこいいよね、あれも、
うん、確かに。
でね、まあその吹き替えじゃないわ、字幕で見た、
吹き替えです。
あ、吹き替え、あ、そう、
吹き替えしかやってなかったですね。
え、逆に、
うちの劇場は、まあ、
そう、うん、そうなるのか。で、逆に都心部その字幕ばっかりで、イビアも字幕しかやってなくて、
いや、むちゃくちゃ声優陣豪華ですよ。バックスバニー、山口カッペさんと
か。ああ、だからそっちも見たいんだけど、そのラップ部分に関してはさ、YouTube で両方見れてね。その、
あ、そうなんですか。
スクラッチ、どもりからスクラッチディスクでラップに入るっていう流れは、英語版めっちゃかっこいいね。やっぱ違うね。その、
そうなん
です。まあ吹き替えの方ってそこら辺吹き替えってすっごい難しいじゃん。だから工夫してやってるんだけど、
うん、
やっぱ その本家のかっこよさってのはすごかった
な。
だってダジャレとかあるもんね、ああいうギャグのさ、あってさ、そういう時吹き替えってさ、すっごい頭悩ますと思うんだよな。
なんか冒頭、なんかもうほんと最初の方、その息子とレブロンがさ、その息子の部屋行ってゲームプレイするんですけど、
うんうん、
そこでなんか結構レブロンがギャグ言うんだけど、ちょっとなんか吹き替えのニュアンスだって全然わかんなかった。
まあそこら辺はしょうがないよね。でも吹き替えにすることでね、でも大勢が見る、子供も見れるっていうのが。
そうですね、うん、なんか前回の、まあ、アーヤほどは年齢層若くはなかったんだけど、結構20代、10代、20代が多かったですね。
へえ。
イオンシネマ
は日比谷は大人ばっかりかな。
そっか、郊外と都心さんすか
な。まあ日比谷だしな。
あ、
ま
あ、
全然夕方だけど土地柄じゃないか。まあだからその、まあ、娘と一緒にいたんだけど、
はいはいはい、
娘っていうか、はいって気づいて、あ、字幕だわと思っちゃって。
うん、
でもね、娘大爆笑してたね。
あ、本当に、さすが映像のパワーがあるから。
そう、も
う分かっちゃうんですね。
分かんなくても大丈夫って。
大丈夫、
さすがに。
そうか、その吹き替え問題ちょっと言うと、ドン・チードルの吹き替えをね、 津田健次郎さんがやってるんですよ、RG。津田健さんがやってて、ね、
マジか。
で、あのね、字幕で見たらまた多分印象変わってくると思うんですけど、うん、もう完全にアラジンのジーニーをやってる山ちゃんのトレースだったの。
へぇ、複雑。
エディ・マーフィーやってる時の山ちゃんみたいな感じのテンションなんですよね。
その津田さんについてそんな詳しくないけど、あんまりない役柄だよね。
そうですね、津田さんは結構本当に正統派のイケメンとか多いしね。
うんね、ちょっと影のある感じっていうか、
うん、だからなんかね、そこでちょっと結構印象違うのかもしれないですね。もしかしたら吹き替えで見た版と字幕で見た版では、あ、なんか RG のキャラっていう、うん、もう完全になんか ぶっ飛んだコメディキャラみたいな感じでした、うん、個人的に。
まだ音響も変わってくるからな、吹き替えもね、実はね。
そうなんですよね。
だからしつこいけど、そのラップの入りもね、あの英語版だと、あのそのスクラッチのところに後ろにちょっと声入ってて、おおって観客盛り上がるところが入ってたりして、うん、まあめっちゃ細かいんだけど、いやそういうのめっちゃ大事だなって思ったな。
うん、いや本当に。
まあちょっと日本人なんてねその問題はありますよね。
それ問題ありますね。まあ声優の話でちょっと補足すると、ワンダーウーマンはちゃんと海田優子さんがやってたんで、うん、
いいじゃん。
だ多分ね、合わせてると思いますね、本家の担当声優ね、
そのカメオ的なやつらは。
はい、だからワンダーウーマンのその映画でも海田さんやってたんで、なんか RG でなんか描き方がね、描き方っていうか、その今回自分の、まあ、プレゼンをして、でもそれがちょっとレブロンとかね、そのワーナーの上層部にリジェクトされたから、まあそれの仕返しと、まあ、自分がなんかリアルワールドで有名な存在になるみたいなことを達成するために、まあ、e スポーツゲーム仕掛けるじゃないです か。ここ描き方っていうか、こうあれは AI の暴走なのかな、なんなんですかね。
まあ結構本筋の話だよね。まあ大事だよね。
そう、
動機というか、
うん、動機とか、そう、そことこそこと、
なんなんだろうね。だから結構ふざけるしね。
そうなんだよ、
煙に巻いてくるよね。
その描き方はちょっとなんか、うーん、まあ全然いいんですけど、ああいうひょうひょうとしたなんか感じでいいんですけど、でも最終的に別に救いもないし、そこになんか
な、
特にエピローグなんか俺フォローされるんかなって思ってたんですけど、そこはなくて、
まあね、ちゃんと働いてた AI だもんね、本当はね。
そうなんですよね。だから そこはなんかね、ちょっともやっと しちゃいましたね。なんか救いがあってもよかったかなっていう、
まあ、しかも要素何個かあるよね、あの人動機ね。
あります。
有名になりたいとか、
そう、うん、だから現実世界になんかね、そう。
でもこの同じ単純作業の繰り返しも嫌だとか、使われてるだけみたいな、あとさっき言った企画が弾かれたっていうのもあるし、うん、
かといってなんか自分がリアルワールド行って世界征服じゃんみたいな感じでもないじゃん。
まあね、
そこまではいかない。だからなんかそのターミネーター的な AI の暴走とも取れないし、なんか、
うん、その本当に言えば別にバスケの試合で今回はどういう流れでバスケの試合で決めようってなったんだっけ。
多分そのレブロンにリジェクトされたからじゃないですか、うん、で、うん、その息子が結構関わってきて、そのまあ RG が息子を出しにしてレブロンと e スポーツバトルを仕掛けていくじゃないですか、
うん、
でそこで RG 側の方面としては、 まあバスケで親父を見返してやれみたいなこと言うんですよ、息子に。そこで焚きつけていくっていう。
なんかその前にでもバスケの試合決めなかった。もうさ、レブロンは集めに行ってない？だってその息子と話いろいろするのはさ、もう RG と二人きりじゃん。
する前、ああそうか、そうか。
それはレブロンだからか。
かな？じゃあだとすれば。
そうか。まあちゃんと覚えてないっていうか、まあでもそんな結構ポッと言っちゃう感じだよね。そんな強軸積み重ねないってことだよね。
うん、
うん、その後いろいろ付け出すけど、
そうですね、
確かにね。だからね、その前作はちっちゃいこうなんかこすい感じの宇宙人が5人にやってきて、なんか宇宙にある遊園地を盛り上げるためにルーニーチューンズをさらいに来て、でそのちっこい宇宙人たちが来るから、ルーニーたちはあの背俺らの方が高いからバスケなら勝てるんじゃないっつってバスケになる。
なるほどね。
そっちは多分こ前回の方はロジック多分通ってるな。
そうですね、
そう考えると、ね、うん、
うん、確かに。
で前回はその有名な選手の才能をあのなぜか吸収できるんだけど宇宙人は、それで大きい線強くなっちゃったからジョーダンを呼ぶって話だ。
それで言うとやっぱレブロンだからバスケにした以上のことはなかった気がしますけどね。
なかった気がするね。
うん、でレブロンが勝ったら戻れるけど、うんうん、負けたらゲームの中に閉じ込められるよっていうところでしたね、今回。ちょっと今ジョーダンの話が出たのあれですけど、あの途中でさ、その危機的な状況でハーフタイムに迎えた時に、うん、こうロッカールームで、ジョーダン来るかみたいなシーンありましたよね。
めっちゃ盛り上げる。
俺あそこマジで本物の CG で復活させてくると思ってたんですけど、それ出てきたのがマイケル B ジョーダンっていうとこはちょっと爆笑しちゃいましたね。
あ、
マイケル B ジョーダンの無駄遣いすぎると思って。名優ですよ。
ね、ちょっと手伝ってくれるとこないもんね。
そうですね、
もう本当にそれだけ、
本当に
出落ち。
それこそね、ドン・チードルがいてさ、ウォーマシンがいてマイケル・ B ・ジョーダンって言われたら、いや、じゃあブラック・パンサーの、あの敵役やんって思いましたけどね。そこでちょっとつながっていくとはまさか。しょうもないギャグのためにキャスティングすげえなって思う、そこは。吹き替えだと、いやー、B ジョーダンじゃなくて、A ジョーダンだよ、みたいなこと言ってましたけどね。そういうギャグありました
。字幕はね、じゃない方のジョーダンじゃねえかよ、みたいな。
じゃない方、かわいそう。あ、そこは結構字幕バッサリいきましたね。
バッサリいったね。
今回、シンデレラ戦とか総論の部分で言ってた、あのストーリー的にはすごいいい感じの、まあ、メッセージ性があったみたいなところをちょっと詳しく、あの、
いや、まあ素晴らしいっていうか、まあそれっぽいことっていうか、あれだけ、
まあまあね、まあね、
うん、いや、まあ親子の話だからさ、
そうそうそうそう。じゃあこれ、まあはっきり言うと、まあRG のまあ、うんうん、あれはあるにしても、まあ、壮大な親子喧嘩じゃないですか。
そうだね。
でそこのなんかケリのつけ方としては僕もすごい、あの、うん、いいバランスだなと思いましたよね、
うんうんうん、
最初 そのバスケの練習のところ
で、そうそうそう、丁寧にね、
うん、
積み重ねてくるね、
関係が悪化していって、うんうん、でだんだん、まあ、レブロンがそのゲームじゃないや、まあ、バーチャルワールド、うん、ワナーブラザーズのバーチャルワールドの中に入っていって、息子が作ってた、まあ、バスケのゲームで e スポーツすることによって、まあ、理解は深まり、
うんうん、
で息子もそこの、ね、試合を通して成長があって、まあ、最終的にはゲームキャンプ行くっていうのが ってたんですよね。
それはレブロンはね知らないからね、そのゲームのことは、ね、
そうそうそうそう。
でそこの圧力をねどうするかってとこだったんだけど、うんうん、まあだからレブロンが息子に語りかける内容もね、まあ、自分の非を認めつつっていう、ちゃんと同じ目線に立つっていうところでまあ良かったかなと思う。まあこれ下手くそかもしんないけど、まあお前のことを一番愛してるんだよっていうか、まあそういう歩み寄りでしかね、まあもう分かって割り合えないから、
そうだから本当にまあ e スポーツのバスケゲーム通してもお互いね同じ、
そうだね、
風呂に浸かるじゃないけどそこはちょっと言えることもあるよなみたいなのはちょっとな本当そうだよなと思って、うん、
まあ、同じねバスケでありねゲームであり、でも世代を超えてっていう、まあ、つなぐものがバスケであるからでありゲームであるから、まあそこはタルシスはあるよね。
ちゃんとだからあのレブロンとゲームの、ね、関わりもやってますもん、ね、ゲームボーイで熱中してコーチに怒られて、
う
ん、
そ
こからゴミ箱にゲームボーイを捨てるところからちょっとなんかゲーム嫌いみたいなのが多分あって、うん、でも最終的にはその e スポーツでなんか経験したことをきっかけにちょっとね、うんうん、息子のことを認めるようになるっていうのはまあ流れとしては綺麗ですよね、
うん、
そこは僕も見てて気持ちよかったなと思って、
うんうん、でまあ結構お尻の方の話になっちゃったからさ言うけど、まあ、結局自己犠牲でさバックスバーニーがさ、
うん、
まあバグ引き起こすために犠牲になるっていうくだりだ、
はい、
まあそこ感動的でいいんだけどさ、あの復活するじゃん、
うん、
でどういう理由で復活するんだっけ、
うわわかんない現実世界に来てましたけど、
そうなんだよ
しかも仲間引き連れて現実世界来てるから、
そうそう
その
そ
このロジックは分かんない。
そうそう、そのバックスバーニーだけなら、
そう、
ああ、
そう、なんかあったんだろうなみたいな。あ、
まあ現実世界に飛んできちゃったのかなとか、
ね、うん、
まあ辻褄つつ合うけど、みんなと一緒に来てたら、
そう、じゃあそこ分からなかったね。
じゃあ元通りじゃんっていう。そこはちょっと。
僕吹き替えで見てたのかもしれないけど、結構その、レブロンとバックスバニーのその掛け合いっていうのは楽しく見えましたよ。やっぱ声優さんうまい。レブロンが楠木大天さんで、まあ、バックスバニー直口カッペさんで、まあ、2人とも受け出しちゃ
う、
だから掛け合いをこう追っていくだけでも楽しかったですね、
うん、まあその文字数にしたらすごいことになるだろうしね、
ね、
情報量多い
セリフ量やばいでしょ、
うん、キャラも多いしね、
そうですね、うん、なんかこうまあ描いてると思うんですけど、レブロンとなんかバックスバニーのその友情みたいなところがあんまりこうまあ、意外とはいるんだけど、そこまで印象残ってないっていうか、一回なんか決裂するんですけど、むっちゃ甘がみっていうか、ね、なんかあるじゃないですか、だから本当に。
まあね、その途中で、だから、その決裂から自分らしいプレーをしろで、まあ若いみたいな形になるんだけど、
そうそう、結構ね、レブロンがあれこれ支持してたスタイルからちょっと
そう、
各々の良さを生かすバスケに変わっていくんですけどね、うん、そこもちょっとね、早いもんね、振りが効いてないんですか
まあ、まあね、サクッとね、まあ、あれなんじゃない、だから息子が得意なことにっていうところにつながれば、まあ、ね、まあ、なんとか
まあ、かかってるからみたいな、
うん、まあ、親子の筋もあるし、
うん、
まあなんか要素が多くて ね大変
だね、お互いの得意なところを尊重して認め合おうみたいな、
でもその自分チームプレーをしろみたいなのも まあ基本的に言うこと聞かないだろうって思うしねマックス・バリ
ーとかね、まあ、相手らは言うこと聞かない
聞かないだろうっていうのはあるからな、うん、
まあ、広角機動隊の名言を引用したら、
うん、
まあ、チームワークなど存在しないと。チームワークがあるとすれば、まあ、各々のスタンドプレーから生じる連携だけだってやつです、
うん、
カートゥーンの世界だね。それはそうです、うん、あとはちょっと僕は当初あのレディープレイヤー1期待してたんで、
うん、まあ俺も今それ持ってたけど、ね、そのカメオ的なところ、あのマトリックスの星とかはなんかあの、うん、曲がこんなロックだったなと思って、なんかそこは雰囲気出てて、ね、はい、あのなんか思い出したっていうかまあ、リザレクションの話もあるけど、はい、こんなゴリゴリの曲かかってたなと思って、
結構エージェントスミスは結構あの最後ね観客席とかいましたもんね。
ああね、まあ、まあスミスじゃないモブっぽかったけど
でも結構マッドマックスは予告編で一番こう、
うん、
印象に残ってたシーンなんで、どういう風に見せてくれるんかと思ったら、まあウォーボーイズ出てきたから、まあ、まあ、ええやろ。
まあただ本編ままなんだよな映像がね。
まあ
なんか診察映像が見たかったよね。
そりゃ無理でしょ合成で頑張ってましたけどね
合成で頑張った、だってそれなんかマットみたいな感じになる
まあちょっとねマット感否めなかったですけど、
まあでも久々にスクリーンで見たよね
まあね、そうですよね。あとまあバットマンはバットマンに行くんだけど、バットマン出てないよね。
出てないね。
なんかそのレブロンがサイドキック役のあいつになるんですよね、
うんうん、
ロビン、
あ、ロビン
ロビンになってね、俺がロビンかみたいな、あ、そういう扱いなんだと思ってイケてないやつ扱いなのちょっと、
ね、ああ、まあ向こうのボケね、そうあるよね、一つそれは。
あるでしょ。
あの脇役っていう、なんか他でも聞いたことある、はい、そのボケ。
はいはい、はい、
俺、お前、結構じゃああるある、俺がバットマンだろうっていう。
はいはいはいはい。
聞いたのあるあるだね、ほんとに。
あと、まあゲームオブスローンズだったりね。あれはだから、僕わかんない、ワーナーのイメージなかったけど、あの配信が、HBO Max っていうのを冒頭に僕紹介させてもらったんですけど、うん、ここつながりかなと思いました、
うん、
ゲームオブスローンズ HBO 制作の、
うん、
まあ、あとキングコングは観客席にいてみたいな、
まあ、それはここら辺はこういにしえのっていうかね、
うん、でもなんか途中でさ、その RG がキングコング操ってなんか壊してやるぞみたいなことをぽいこと言うけど、特にそういうのなかったよね匂わせはあったけど、見つけれたらそんぐらいかな。
オースティン・パワーズとか、
あーあったね、はいはい、オースティン・パワーズあったね。
まああとグレムリン、
グレムリンどこに出てきてましたっけ。ちょっと
なんか走ってた、これ予告にも出てた、まあ走ってただけだけど
あーそんな尺取ってはなかった、
まあ、まあ大写しにはなるけど、尺はそんな、
うん、今ちょっとウィキペディア見てたんですけど、時計仕掛けのオレンジってありました？
ねえ、
覚えてないな。
観客席にいるぐらいじゃない、もしかしたら、
ね、
ペニーワイズとかも客席に普通にずっといるっていうやつだったよね。
まあアイアンジャイアントはね結構出てきてましたけど、今
そういうの楽しいよねっていう
そうね、こういうイースターエッグ探しはレディープレイヤー1の時も楽しかったし、
うん、
まあでもレディープレイヤー1はでもそのイースタンダードイースターエッグに終わってないじゃないですか。ちゃんとそれが本編の中で機能するし、最終的にそのイースターエッグをね、うん、解くことで世界のシーンを結成するみたいなところまで行ってるから、
まあ、だからそれぞれがその自分の好きなキャラを選ぶっていう、この本人が出てるわけじゃなくてアバターとして選ぶみたいなね。あとハリーポッター、
あ、ハリーポッターね
あれもあれあれこそ甘神で、やっぱ本編の映像、うん、なんか高いのかな、なんだろう出てこなかったよね。
うん、でもあの選別でクラス分けでさ、レブロンがハッフルパフになって、はい、あだハッフルハッフルパフだっつって、
やった
ー。やっぱハッフルパフなんだね。
そのなんかスポーツマン。
まあ、スリザリーもちろん嫌だけど、その、うん、いや、あそこ過酷すぎるっていうのがあるらしい。主人公チームはどこだっけ、
グリフィンドール。
グリフィンドール。グリフィンドールはちょっと運命が過酷すぎるっていうのは結構言われてて、まあ、それ反映してるかな。平和なハッフルパフ。
カミオンついたらそんなとこですかね。なんかウィキペディア見たら、他にもチキチキマシン猛レースとかあったり、
うん、出てるね。
結構結構マニアックなとこが出てる。何が JA に起こったかと、これも結構前の作品なんですけど、うんうん、
と原始家族とか、
うん、はいはい、だからシネフィルが見て本当にウキウキできるような小ネタもあったってことですね、うんうん、僕は全然気づかなかったですけど、まあちょっとイースターエッグとかカメはこんな感じで、うん、他なんかありますか。僕はもう言いたいこと全部言い終わっちゃったんで、ネタ切れなん
です。うーん、まだ一つ一つ上げていくともう切りないと、まあ全部のボケ好きなんだけど、あのまあそのギャグじゃなくて、あのバスケでこう映像的にかっこよかったのは、まあ予告にもあるんだけど、あの女の子のウサギがさ、最後はアシストっていうか最後のパス出した後にジェームズが決めに行くシーンでさ、スローになるんだけどさ、こうジェームズのシーン行く前にこうカメラ目線でその女の子のバーニーがカメラに目配せして、これからレブロン打ちますよっていう表情からのレブロンのシュートとか、なんかそういうのすっごい上手くて、まあこうやっぱアメリカの映像だなっていうか、まあ、そういうとこすごい気持ちいいんだよね、うん、さっきのマイケル・ B ・ジョーダンのさ、こう盛り上げ方もさ異常に力入っててさ、
まあまあ、
まあもう出るじゃんっていう演出してるわけじゃん。
いやもう絶対出ると思って
ますからね。そう、床とか光ってさ、光が走りまくっててさこの盛り具合っていうのね、すごいあの見どころだと思う一つ、うん、
なるほど。
いや手間暇かかってる。うん、
確かにね、結構ほんとなんかともすればネタ映画に終わりそうなところを丁寧に作ってるなっていう印象はありますね、全体的に。だから僕はちょっとレディープレイヤー1を期待してなかったら結構もうちょっと楽しめたかなっていう、これに尽きるんですが、
まだそういうストーリーになっちゃうとレディープレイヤー1 みたいな話にしないといけない。まただから親子とかね、バスケとかね、要素がちょっと多くなっちゃう。まあちょっとまあ無理まあでもその予告ですごい見せるから、まあちょっとずるいんだよな、そこがね。
そこでちょっと僕はミスリードにまんまとやられた感じでまあほんまにおまけ要素だっていう前提で、まあ、見ればもうちょっと僕も印象変わったかもしれないですね。
あれだよね、吹き替えそのマジカルラブリー野田栗さんとか敵役だよね。
ああ出てましたね、はい、
あの敵の選手の声か
多分。
でもそれやってるっていうの知ってる人もそんなに
いや僕も本当に最後映画終わって、クレジットで認識したって感じですね。あ、野田さんやってんだとか、ココリコの田中さんやってんだとか、あとサッカーのね、でもなんでサッカーなのか分かんないけど中澤さんとか丸山カリナさんとか、あとフィギュアスケートの村上佳菜子さんとかあって、ね、なんでここにバスケがないんだっていう違和感もあります、逆に。クレジット見てバスケット選手おらんのかいみたいな。いや全然五十嵐とか田臥とかでよかったじゃん、
田臥さん
って思ったよね、うん、
あちょっと、まあ、サッカー謎いいね、まあ、タレントから選んでるね。
あそういうことなのかな、うん、
まあまあイベントもねこのご時世で苦
戦してるでしょう。
まあ、どうなんでしょうね、その配信でどれぐらい成績残してるのかってことですよね。キンゴジの場合はなんか配信はめっちゃ調子良かったらしいじゃないですか。
なるほど。あ、でもね、その、
うん、
フリーガイズが9000万ドルに、はいはいはい、まあ結構いいってことだよね。に対して、
いや、フリーガイズに
対して7000万ドルぐらい。
あ、じゃあ検討してるでしょ。
公開、そう、初週は1位だったし、結構いいらしいけど、それ配信どうなんだろうね。
あ、でも今でも興行の話聞いて、僕が思ってるより全然、
まあ、多分調子いいよね。
調子いいですね、これ。
まあ、本国ではね。
だってフリーガイドはもうなんか今年ベスト級ぐらいに評判いいし、まあ、それ評判と批評的な評価と興行がなんかね、両方好調って感じ。なるほど。じゃあもしかしたら何十年後かに3作目の可能性も
あり得るぞと。次のスターが、
そうです
ね。フリーガイズなんかもう続編考えてるらしいよね。
いやー、もう完全にもうライアン・レイノルズがこんななんか立ち位置に行くと思ってなかったです。
まあまあ、なんていうか、まあお祭り映画って感じで、まあ盛り上がってるんじゃない。まあ、今さっき本国って言っちゃったんだけどさ、そのディズニーかなんか、はい、かの CG の吹き替えやったって話で、なんかバナナマンか誰かがエピソードトークで言ってたんだけど、こうそのディズニーが CG 制作のスタジオの人の日本支社の人たちが本国がっていうらしくて本国とはどこみたいなツッコミをしてても、どの立ち位置なのか分かんないっつって、まあそれも面白かった。
分かんない、外資系企業では当たり前なのかな、
うん、
ね、
なのかな、
うん、アマゾンの人も本国って言うのかな、
言うのかな、
どう分かる。僕はアマゾンジャパンの人と仕事したことありますけど、その時はそんな使ってなかったですよね。
まあまあ、お祭り映画としてね。
はい。
まあ、子供全然すっごい笑えると思うんで。
そうですね。ファミリームービー。
いや、これ今回でもしっかり尺あってね。2時間ないくらい、1時間56分とかあって。ボリュームはそこそこあるものになってます。
まあ、そういう既得な方いるかどうかわかんないですけど、このポッドキャスト聞いて見に行こうかなって思う人は、
うん、
ぜひとも前作を見てから行った方がいいんじゃないかなと、僕の経験を反面教師にしていただいて、
まあ、ないしはこうワーナーリテラシーの高い人が行くと楽しめるっていう
ワーナーリテラシーそれも単なる洋画好きなんで。
まあでもそこのボーダーでも面白いよね。マトリックスとかならもちろん知ってるわけじゃん、ハリーポッターとかさ、うん、でもルーニーチューンズってなるとっていうか、
そうだな、
もっと言うとレブロン、うん、みたいな、まあ有名スターではあるんだけど、そういうボーダーがいくつもある不思議な作品ですね。
そう、
うん、
だからその周辺知識が詳しければ詳しいほど
楽しめると、たくさんの要素があって、はい、それぞれ詳しければさらに楽しめるってことですね。はい、
はい、
じゃあ今日はこの辺でいいですか。
OK です。
以上、脱力
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
脱力キネマタイムズ、
それはいいんですけどね。